京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオ、元気が出る医療の時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。制作委員長の大谷先生、よろしくお願いします。
はい、内科医師の大谷です。よろしくお願いいたします。
先生、もうついに元気が出る医療最終回ということで
最終回になりましたですね、はい、早かったですね。
早かったですね。
まあ、最終回ということでね、はい、今日はちょっと、まあ、振り返ってみましょうか。
あ、そうですか。
良、ね、かった点もあるし、はいはいはい、反省せんなんてもあったと思うので
反省しないとこ
いっぱいいっぱいありますね。
はいはい。じゃあ、僕は先生にこう最初に聞いてみたいのが、はいはい、NPO ボランティア団体代理、これは先生やってはりました。
これはね、 NPO のボランティア団体代理というのは、ね、はい、いわゆるね、高齢者それから障害者の方のね、そのボランティア NPO でね、支えてるという方をお招きして、で2回放送しましてね、はい、1回目は団体さん自体、自分たちでその活動紹介をしてもらうと。
なるほど。
こんなことやってますよ、成り立ちとかね、いろいろ説明してもらって、で2回目はね、私との対談形式でさらにこう突っ込んでね、こうまた違った視線でね、はい、質問して皆さんに理解を深めてもらおうというやり方でやったんですよ、
はいはいは
い
は
い、でね、いろんな人出ていただいてね、面白かった。まあ、順番にちょっと簡単にお話しさせてもらうとね、はい、花パソさんって言うてね、はい、パソコンを使って認知症予防をしましょうと。
なるほど、
ね、これもね、面白かったですよ、うん、なかなかね、頭を使い、指先を使いね、うん、いろんなこう角度からパソコンを使って認知症予防しようと、
は
い
は
い、
なるほど
ね、これも効果あると思いましたですね。で、うん、それからですね、これは鎌田さんも一緒にね、参加されたと思うんですけど、はいはい、その支援機器ですね、
はい、
促進協会さん、はい、また後でもちょっとお話するかもしれないんだけど、はい、マイトビー言ってね、
はい、
目だけでね、視線だけで、ね、はい、その入力ができて、はい、しかもそれはパソコンからね、
うん、
機械から声が出ると、
はいはいはい、
ね、だから手とか何もできなくても目を動かすだけで自分の意思が伝えられるというのをね、やりましたですね。
そうです、病気でね、動けない人とかもいますからね、
そういう人には朗報やという
ね、なるほど、
させてもらって、それからちょっと面白かったのはね、京都救急医療情報キットを作る会の代表の方が来ていただいてて、はい、これは何かというとね、いざという時ってね、救急車呼ぶような時って、まあ、皆さんうろたえてますやん、
はいはい、
その時に保健所どこにあった、自分のね、お薬飲んでる情報どこにあったって
迷
うでしょ、
ね、はいはい、
それをこういう一つのね、筒のプラスチックの筒に入れといて、
うん、
それをね、どこに置いとくかというとね、はい、棚の上でもタンスの上でもないんですよ、冷蔵庫なんか。
冷蔵庫、
冷蔵庫
ですか。
どこでも冷蔵庫って、まあ、ありません。
あります、あります。
そうそう、ね、すぐそこにたどり着くというかね。
なるほどね。
解読で冷蔵庫に情報が入ってますよ。でそれを開けると、はい、いろんなね、薬の情報とかね、病院の情報とかね、保健所が入ってたり、それをね、できるだけ広めましょうという 活動。
なるほど、それ面白いですね。
面白いですね。高齢者の場合だったら、ね、どこに直したんやろうと探さんなんですよ。家族がおったらね、まだ分かりやすいんだけどね、まあ、そういう取り組みをしておられるところがあったのとね、はい、それからそのもう一つはまた変わっててね、生理収納ナチュラルライフサポートさんって来られてね、
うん、
これはね、なかなか片付けが、発達障害があって片付けができない方、そういう人たちに片付ける手順とかね、うん、いうのを教えしましょうと。でね、これ発達障害って僕ずっと思ってたんだけど、実はね、認知症の方とかね、そういう方もね、整理整頓ができると家の中散らかってると、
はい、
でそれを整理整頓することをね、手順を教えてあげると、
うん、
家の中整理されると、そうすると自分がね、行動範囲が広がると、
怪我もなくなりますね。
そうそう。それからね、家族がね、汚かったから、もう寄りつかなかったのが寄りつくようになったと。はい、そのおばあちゃんがね、なんかその整理整頓して出てきたゴミをね、はい、そのゴミ収集の場所に持っていくと、うん、そうすると隣近所の人とね、会話するようになったと。そういう事例があるらしいんです。
ああ、素晴らしい。
これちょっとね、僕ね、意外な面があってね、非常に良かったですね。
はい。
まあそういうお話があったのと、もう一つはね、つくしの会って言ってね、視覚障害の方が張り気は回されてて、そういう方が勉強して、
はい、
でより良いその、まあ、健常者の方もそういう職に就く人が多くなってきたと。
そうですね。
そうすると自分たちの、ね、ところが何だか圧迫されてくると、
はい、
それを、まあ、何とかしてるということで勉強会をしながらね、うん、いろんな活動されていると、これもねすごい勉強になりましたですね。
なるほどね。
まあ、そういう方がおられて、で最後はですね、京都行き来センターというところがですね、行き来コール言って、
はい、
今度一人暮らし の生活してるおじいちゃんおばあちゃんのところにね、うん、こちらからね、毎日とか、ね、また週に何回かね、電話でね、 声かけをするんですよ。で、まあ、安否確認を含めて、うん、昨日どうやったとかね、今日はお薬飲んだとかね、そういう話を声かけして、まあ、ね、元気してもらう、なってもらう、いうようなね、団体さんに出ていただいて、非常にまあ、どの団体さんもね、高齢者支援とかね、障害者支援にね、活躍したなというね、
面白いですね。
面白かったですね。
意外な支援に、そうそうそう、なところで支援になったりとかね。
私の知らないとこばっかりやったので、ね、うん、非常に勉強になりました
ね。なるほどね。
これは良かったですね、は
い、そういうボランティアの紹介番組をずっと
やってましたね。
なるほどね、はい。であとはどうですかね。
あとはもう一つはね、はい、介護福祉情報ボックスにてね、
はいはいはい、
これはね、僕らのメンバーの一人で時岡さんがね、はい、いろんな方をね、で訪問したりお招きしたりしてね、レポートしてもらって、
はい、
よかったですね。たくさんこれちょっと読み切れないぐらいいろいろやってます
ね。そうですね。なんか先生興味あったところとか、
ね、僕はね、実際に聞いたのはね、社会福祉さんのね、はい、そのボランティア関係のね、うん、震災を含めたボランティア関係のお話とかね、
はい、
社会福祉さんでどんな仕事したり、してはるんやろとかね、
はいはい、
平丸さんは結構わかるでしょ。
わかりますね。
社会福祉さんって具体的にどうかなとか思いません。
そうですね、
その辺がね、非常に勉強になりましたね。
なるほどね。
まあ、こういうのを今お話しさせてもらってるのは、みんなインターネットでね、もう一度聞けるので、
はいはい、
本当にどんな話やったのとかね、
そうです
ね、思われた方はもう一回ね、
盛りだくさんですからね、
そうそう、聞いていただいたらね、
はいはいはい、
いいかと思うんですけどね。
で、まあ、そんな放送をしながら、さっきちょっと支援機器なんていう話が出ましたけども、
はいはい、
iPad っていうね、
そうそうそうそう、
タブレット型のね、
使ってね、
はいはいはい、
でそれを僕らじゃなくてね、学生さんにね、
はい、
それを使ってお年寄りのところに行ったり施設へ行って、はい、それを使って高齢者とこうコミュニケーションを取ってもらうというのをね、やってもらって、で実際に使った人を、ね、ゲストで来てもらって、
はいはい、
感想を聞いたりすると結構評判良かったですね。
そうですね、
基本的にはやっぱりお年寄りと若い世代を取り持つ、
そうですね、
という感じですね、
はいはいはいはい、
それは役に立っているということがありましたですね。
そうですね、だからなんかいろんな可能性がありそうでしたね。
ありますね、
はい、
あれは僕らはちょっと気がつかないようなところが実際やってみてね、分かったというかね、検索するとお年寄りの人が昔の懐かしかった歌とか俳優さんのね、ことを言わはるんやけど、若い人は誰のこと言うたんや分からへんとで、ところがそれ検索したらファッと出てくると
、ね、
ほんでお互いにね、喋り合えることができるとかね、はい、あれも良かったですね。
あれだからパソコンほど大げさじゃなくて、
そうそうそう、
携帯ほどちっちゃくもない、そうそうそう、あれちょうどいいですね、あれ。
パソコンだとね、なかなかね、ノートパソコンでも結構大きいですからね、
はいはいはいはい、
あれはちょっと使い応えがこれからあると思います ね、
いいですね、はい。でまあ、そんなiPad を使った支援なんかをしながら、この先生あれですよ、元気が出る医療ですよ。
そうですね、元気が出る医療でね、まあ、いろんなお話させてもらったんですけどね、はい、まあ、僕は鎌田さんから伺ったね、病院に戻っても何もできないから家で最後見取りましょうという話がありましたね、
はいはいはいは
い、あれ
は
いわゆる在宅でね、見取りをしようと、いうのがあって、あれは思い出残っていますか。
そうですね、やっぱり見取りっていうのはやっぱり思い出残りますよね。
そうですね、うん、僕も最近見取り一人しましたけどね。
ああ、どんなありました。
ね、本当に最後の最後までご主人がね、
はい、
一生懸命介護してはったんで、
はい、
でまあ、今年の夏越えたらいいな言ってた人がね、
はい、
最後にお父さんと私の前でね、
はい、
ありがとうとね、お願いしますと言わはったんですよ。
あ、
で声が出るってね、お父さんも僕もね、びっくりしたんですよ。
あ、その方喋ってなかったんです
か。喋ってなかった、喋れなかった、
喋れなかった、
声になってなかった、西尾島したんだけど声になってなかった。
ああ、
それははっきり言わはったんですよ。
あ、
で今年の、ね、夏までって言ってた、これはもっといけるねとか言ってたら、
はい、
つい最近亡くなられた。
あ、
最後の最後にね、あれは元気さじゃなくて、私たちにね、お父さんとか私たちに俺を言わはったよなって言ってね。
なるほど ね、
それがね、病院ではそんな環境はないんですよ。
そうなんですよ、
ね、看護師さんがバタバタするぐらいでねそれはね、言うてありましたわ。いや、からこんなね、声が聞こえた、聞けた、これはよかった言
う
てね、
う
やって見取りをした方もね、そういう環境を提供させてもらったら僕らもね、
嬉しいですよ ね、
嬉しいですね。
だからあれ、病院やとどうなんですか、変に治療とかしてるから、体もこう自分で分かんなくなっちゃうかもしれないですよね。あれ、
だ自分の意思がね、なかなかこう出せないんですよね。点滴やとか酸素してマスクされたらね、喋るとっても喋れへんですよね。
ほんまですよね、喋るとっても喋れない、ほんまですわ。それ
だからね、在宅の良さっていうのはまた一つ認識しました、ね、在宅での、ね、見取りの良さを、ね、認識しました。もう一つありましたよ、老老介護でね、
はい、
ずっと元気どうなんだけど、あれなんでやろういう話が
お
じいちゃんとおばあちゃん
が、そうそうそう、あとね、 僕が行ってるとこで94と92の夫婦が元気でやってるという2人でね、
そうだ
ったね。そうなんですよ。
あれ僕思うんだけどね、例えるとね、例えば普通の人ってのはね、はい、飛行機っていうのは高いとこ飛ばんなお前と思ってるでしょ、
はいはいはい、
医療の目ではそうなんですよ。
うん、
ね、低く飛んでる飛行機はね、これあかんか墜落するから上げなあかんって言
う
てみんな心配するんですよ。ところがね、90代で2人で住んではっても生きてはるんですよ、ちゃんと生活したんですよ。あのね、
事件はいろいろ起こるんですよ。なんかガラスが割れたとか、そうそうそう、トイレが詰まっちゃったとか、
そういうことはあるけどね、はい、命にかかることないでしょ、
はい、
だからそういうね、飛行機でも低空飛行してるやつがあるんですよ。
うん、なるほど ね、
それをね、もうわざとね、医療で高いところ上げる必要ないんですよ。要は腹吸っててもええからギリギリね飛んでたらええんですよ。
なるほどね。
それを周りから見てると、こんなあかんや、もう言うてる間に墜落するから早くなんとかせなあかんって言うからおかしになるんですよ。
あ、なるほど、ね。う
ん、だからね、低空飛行でずっと最後まで行けばね、
うん、
高く飛んでても着陸するわ、低く飛んでても着陸するわ、結果は一緒なんですよ。
あ、なるほど。
ね、それを、ね、無理して高く上げることの弊害の方が大きいんですよ。
あ、
ね、なるほど。そういうところを、ね、勉強させてもらいましたですね。
なるほどね。
うん、だからそういう考え方をしないと、なかなかね、その年やっぱ見てたら心配ですやん。
心配、周りは心配になるんですよ。
ダメだったらどうしようかとかね、そんなん言うてたら何もできない、生活できないでしょ。
そうですね。
だそういうところをね、僕らは実際に学ばさせてもらってるっていうかね、
うん、
そういうところがありましたですね。
なるほどね。
でもう一つは何があったかというと、はい、やっぱりその話をすると、
うん、
話を聞くという話を僕はさせてもらったと思うんですよね、
はい、
共通してるのはね、先ほどの iPad のそうなんだけど、うん、真ん中に iPad を使ってお互いが喋り合うと、
はい、
お互いが心を込めて聞き合うということが非常に大事やっていうのが共通してると思うんですよね。ですからね、お年寄りの人を元気にするためには昔の思い出話を聞いてあげると。
あ、はいはい、
ね、で話すことは自分の、ね、元気だった時のことを思い出すことによって元気になると、
うん、
聞く方はね、またその人の生活背景とかね、昔の生活状態が分かって勉強になるというようなね、いいとこどころばっかりやったんですよね、
はいはいはい、
そういうお話もねさせてもらったと思うんですけどね。
だからあれですよね、本当に、まあ、iPad のなんかね、それを使おうと思ったら相手とまだお話してなかった
んですよね。そう黙ってはできないんですよ。
でそう、でできない。
メールはね、黙ってちょんちょんとしたらね
何のこ
と、読めたら終わりでしょ。ところが iPad というのはね、押しただけで分かるんですよ。語らなかったんですよ。お互いに喋ったり聞いたりせないからでしょ。だからそういう意味ではね、いいとこあるんですよ。
なるほど、
ね。メールだったらね、ただ文字で送ってメール見て終わりで、はいはい、目読で終わりでしょ。
はいはいはい、
そうじゃないんだけどね。だそういうところはね、いいところがあったと思いますね。
そうですよね。やっぱり何でもこう話すと、ね、聞くっていうのはね、
大事ですよ。
大事ですよ ね、
もうそれはもう人間が生きていく限りはもう基本ですよね。だから声の出ない人は心を聞くということもできなかったんですよ、はいはいはい、
なるほどね。
それはね、なかなか難しいですよ。
これは難しいですね。
難しいですよ、
うん、
で心の内を読むというかね、
うん、
そうするとやっぱりお付き合いが長くないとなかなかね、難しいですよね。
なるほどね。
まあ、そういう看取りの話とか、ね、いろんなことを経験させてもらって、いろいろお話をさせてもらって、
はい、
やっぱり一番良かったのは、こうしてね、鎌田さんとお話をさせてもらって、
はい、
まあ、普段ね、なかなかお会いできないんだけど、
はいはいはい、
こういうラジオを通してさせてもらってね、
はい、
同じ利用者として、
はい、
いろんなことを勉強させてもら
って、そうですよね、
そこで若い学生さんのお話を聞かせてもらったりとかね、はい、お年寄りの話を聞かせてもらったり、はい、非常に良かったですね。
そうですね。
その良かったのが伝わっとればもっといい、ありがとうね。
ね、じゃあ、また来年度、
そうそう、また頑張りましょうか。
お会いしたいです ね、
またよろしくお願いいたします。
またよろしくお願いします。リスナーの皆さんもね、これ今年度の聞いてね、何かいろいろ楽しかったとかね、
そう、
ためになったっていうのあったらぜひ
言うてもらったらね。
そうです ね、また来年に向けてね、
そうそう、
うん、
まあ、改良していきましょう。
そうですね。
どうもありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。